すごい3回目ですけど、タイプさんとやるとすごいなんかゆったりとした感じになりますね。
なんでかわかんないですけど。
テンションがこう、
低い。
低いわけではないんですけどね。
なんすかね。
ゆったりと流れますよ、時間が。で、僕しかネタ帳書いてないんですけど。
そうですね。なんかもういっぱいあるからいいかなと思って。
最近、日本もクラフトビールがね、
そうです
流行っ
ね、
て
する
。
ごいいいですね、これ。
昨日、押上に行ってきて、上野豪哉君と遊んでたんですけど、そこにもなんか、クラフトビールの IPA を出してる店があって、結構美味しかったです。
そうですよね。
結局日本で、そのメジャーなブランド、サントリー、キリン、アサヒが出してるの全部ピルスナ
そうですね、
ーだから、こうで居酒屋とかで飲みに行くとそれしかないじゃないですか、生ビールがね。がそういうふうに他の IPA とかが飲めるようになったのは結構いいですね。
そうですね。鎌倉でも2軒、今2軒、複数タップしてるのは2軒かな。5、4個のお店と5個の店が、できて、かなり、で、置いてる、なんていうんですか、種類がか、あまり被らないんで、かなり、鎌倉だけでもすごい楽しめますね。一つは宮川さんも前に行ったと
ああ、
ころ、
行きましたね。なんだっけ、ブ
ブ
ル
ルールーム。
ー。うん。
でも、これは、逗子にもすごい美味しい、醸造所があって、
ブリュワリーですね。
ブリュワリーが、すごい生産数が少ないんで、多分、この鎌倉逗子界隈でしか飲めない、今、と思うんですけど、すごい美味しくて、ヨロッコビールって言うんですけど、鎌倉とか観光に来ても多分なかなか飲めない、出してる店がすごい限られてるんで、逗子に行った方がいいのかな。ビール好きの人はぜひ試してみてほしいですね。
そのアンタプトっていうビールのソーシャルネットワークっていうかビールインスタグラムみたいなのが
そうですね。
ありますよね。
これすごい昔に試したことがあるんですけど、全然その日本のお店とかビール全然対応してなくて、これ全部登録するのめんどくさいなと思ってやめてて、最近見たら大体入ってて、そのヨロッコも入ってたし、ヤッホーブリューイングの最近出た限定のやつももうすでに入ってたりとかして、これはちょっと使ってみるかと思って最近使ってるんですけど、
iOS のアプリは普通に使えます？
普通にアンドロイドは使えないですか？
Android のアプリは本当ゴミですね。登録するのがめっちゃ難しくて、なんか登録画面がすぐ落ちるんで。で、まあ、頑張って登録したんですけど、なんか UI も4年、5年ぐらい前の Android アプリみたいな
な
デ
るほ
ザ
ど
インだし、これはダメだと思いましたね。
iPhone アプリもそんなに出来は良くないですけど、一応使えますね。じゃあこれ使ってる人はほとんど iOS なんですかね。
わかんないです。まあ、Android も一応使えるは使いましたけどね。だから、わかんないですけど。今、携帯は、キャリアどこ使ってますか？
U モバイルっていう、
おお。
無制限を売りにしてるところで、
はい。
通信制限はないんですけど、かなり遅いですね。
でも、待機制限はあるんですよね。
待機制限は一応なく、ない。ないんです
あ、
け
ないけ
ど、
ど遅いんだ。
そう、ないけど遅い。
B モバイルと一緒ですね、多分それ。
そうなんですか。そういう感じのやつを使ってて、電話番号も移しちゃったんで、最低でも6ヶ月ぐらいはこれを使う必要がある。
通話付きの SIM
そう
が
そう
ある
そう。
んだ。あれですよね、ドコモの MVNO
そう
ですよね。
です。そうです。
いくらぐらいですか？
通話込みで3000円ぐらいですね。
まあ結構この3、4年ぐらいで MVNO が増えてきていいですよね。
そうです
昔
ね。
は B モバイルと格しかなかったから。
いやもう本当あの SIM フリーで買っちゃうから、あそう端末会社で買ってるんで、あのキャリアだとめんどくさいっていうのもあって、
うん、契約がね、
そうアップルから買った方が楽で、そうすると別に全然 SIM はどこでもいいんでね、
うん、
で遅いって言っても別にそんなにあの動画とか見るわけじゃないんで、普段使いでは全然あの気にならないですね、
うん、僕はあのいつも日本に来るときには B モバイルとかの SIM を昔は買ってたんですよ、
はい、
だけど去年ぐらいからあのアメリカで T モバイルというキャリアの SIM を使っていて、うん、で海外に行くとローミングが無料でできるんですね。
あ、なるほど。
で、まあ、ほとんどの国でできるんですよ。だからまあこれでいいやってずっと思ってたんですけど、まあ、一応制限がやっぱりあって、
うん、
120K かな。
あ、
でも結構初速は早いんで別に Twitter とか使う分には何の問題もなかったんですけど、まあとはいえやっぱ早い方がいいはいいんで、また今回 SIM 買おうかなと思っていたんですよね。で、うちの父親がドコモであのスマホを使ってるんですけど、まあ、結構7000円ぐらい使ってるらしくて月で、もう使ってる携帯も別に新しいのじゃなくて Galaxy S の3年ぐらい前のやつとかなんで、もうなんか MVNO でいいんじゃないのっていう思っていろいろ調べたら、あの IIJ が出してるやつで、
うん、
SIM が3枚まで、
あ家族で共有できる、
はい、うん、それがSIM3 枚でなんかいろいろ組み合わせできるんですよ。例えば1枚だけ音声で1枚は他の2枚はデータとか、え、じゃあこれでいいじゃんっていうので、先週僕が帰ってきた次の日にビッグカメラに行ってドコモから MNP で音声1枚とデータ1枚と SMS 付き1枚っていうのに変えて、そしたら、月10ギガまで高速、
はい、
無制限なし、速度制限なしで3200円かな、
うん、
いいですね。
そうですよね、そんだけあれば普通超えないですからね。
今1週間使ってるけど400メガぐらい全然問題ないですね。
なんかあの子供が YouTube 見まくったりしなければ多分大丈夫なんじゃないかな、
外でそう、 IIJ は全く制限もないんで、
うん、そうなんですね、
はい、あの超えた時だけ、はいはいはい、その10ギガ超えたらでも 200K になるのかな、
うんうん、
それ以外は全然大丈夫でしたね。ただ IIJ はなんかその電話とかメールとかの問い合わせがひたすら混み合っていて普通に問い合わせすると1ヶ月とかかかるらしいんですよ。
それ1ヶ月やった人がいる？
いるらしいですね。なんか先月 MNP に問い合わせしたんですけどみたいな言ったら、
あ、
やっと1ヶ月後に返事が来るとか。
すごいですね。
そう。で、だけど、あの、ツイッターに IIJ 見ようっていうアカウントがあるんですよ。
うん、
で、そこの人はめっちゃレス早いんですよ。だから、その、一般的な質問、
うん、
その、個別のじゃなくて、
はいはい、
だと
聞かれてもいいやつは。
そうそうそう。例えば、ビッグカメラで、店頭で買うときはどういうのが必要なんですかとか、
うん、
何分ぐらいかかりますかとか、そういう質問はもう速攻で答えてくれて。その人員の割き方をもっと考えた方がいいと思うんですけど、
うん、
でも、まあ、僕はあの変えてよかったんですけどね。
そうですね。
ただやっぱりあの親が結構移行するときにずっと渋ってたのがあのドコモのメールアドレスってやつで、
はいはいはい、
まあ今時そんなの使ってるやついるのかよって思いますけど、やっぱ使ってるんですよね。
そうですね、それは移行できないですもんね。
そう、あのドコモで回線をまあ残しておけば、
うん、
でそのなんか使い放題みたいなパックは外して、
うんうんうん、
固定料金だけだと多分月1000円ぐらいで番号はキープできて、
うんうん、
でウェブからアクセスできるようにそのキャリアメールを設定できるんですよ。だそうすればあの他 の, キャリあのメールアプリから普通に IMAP で接続できるんですけど、
なるほどなるほど、
っていうのをまあ言ったら、いやそんなめんどくさいことしたら分かんなくなるからもういいわっつって、でその3人だけいるらしいんですよ、知り合いで携帯メールを使ってる人が。であれってだからその携帯メールって自分が受け取ら自分が Gmail とかに変更するのは何の問題もないんですけど、
うん、
友達の au とかソフトバンクのアドレスに送れなくなっちゃうんですよね。
うん、あ、そうなんですか。
はい、みんな基本的にドメイン指定拒否っていうのをしてて、
あ、
キャリアからのメールのみ受け取るに設定してる人がめっちゃ多いんですよ。
そっか、 Gmail のドメインが許可されてない。
そうなんですよ。だから3、4年ぐらい前とか同窓会のお知らせみたいなのが友達から来て、あのメールで、でリプライしたらなんか山のようにエラーメール返ってきてあの拒否してるやつがいっぱいいるんですよね。
そうかそうか。
だから相手がいる以上やめられないっていう、なんかこの負の連鎖が起こってて、まあでも3人だけだからいいわっつって言ってました。
なるほど。あの拒否の、あの方法もキャリアによって違うんですよね。
あの、いや、あの設定画面とか本当わけわかんなくて、
あのメールを、まあウェブサービスとかからメール送ることあるじゃないですか。それであのドコモとかソフトバンクでそのメールサーバーの挙動が違うっていう、そのメンバーがいないって返してくるサーバーもあれば、あの普通に受け取ってくれる
そう
けど実際には送ってないとか、なんかいろいろ、まあ今また状況変わってると思いますけど、当時はそれであのドコモはこの挙動になったらあの着信拒否されてますとかって、なんかこっちで判断してましたね。
そうそう、うん、あと昔はキャリアにの SMTP サーバーに送れるメールの数が1時間に何通超えるとバンされるんで、バンされないようにスリープしながら送るとかいうことを書いたことがあるし、でそれが嫌だったらなんかドコモにお金払うんですよね。お金払うとその IP からはあの時間あたりの送信数の制限が解除されるっていう、ヤクザな商売してましたけど、まあそういうのももうなくなるんでね。
そうですね。そう、僕はもうだいぶ前から Gmail に移行して、あのソフトバンク使ってましたけど、ソフトバンクのメアドはなんか初期設定のなんかすごいランダムなやつでまあそれだと一切、あ、そっか、設定もしてないからメール来てるのかもしれないですけど、
うん、
何も来ないんで平和です
そうなんですよ。いや、うちの場合はそれにプラスして e モバイル、元 e モバイル、今は y モバイルなんですけど、はい、のルーターも借りてて、それはその月200円かなんかで、帰ってきた時の月だけ4000円、マックス4000円かな。で、無制限で e モバイルのルーター使えるやつだったんですけど、まあそれも IIJ にしていらなくなるんで、
なるほど。そうですね。
かなり節約になりますね。
うん。
他なんかありますか。
このスラックアンドロイドアップってなんですか。
ああ、これはね、スラック使ってますよね。
使ってますね。
はい。今スラックのアンドロイドアップのベータ版っていうのが、
はいはい、
アップストアで、あ、プレイストアで配られてて、
うん、
うん、インストールしたんですけど、なんかすごいダメになってしまったって説明しづらいんであれですけど、今までって起動すると最後にいたチャンネルのログが出たと思うんですよね。
そうですね。
はい。新しいアプリは出ないんですよね。
どこが出るんですか。
チャンネル一覧が出るんですよ。
あ、
で、未読があるチャンネルが上に出てくるっていう。だから多分会社の、大きい会社の人とかで入ってるチャンネルが山のようにある人はいいと思う、
うん、
あの未読があるチャンネルだけ上にバッて出るんですよね。
それってチームはどうなるんですか。
あ、チームは、左上のタブで切り替える。で、今までだと右にスワイプすればあの下の方に他のチームに切り替えるってあったと思うんですけど、うん、それが起動画面でできるようになったので、
なるほど、
うん、いいのか悪いのか分かりませんけど、僕はあのツイッターでこの変更はムカつくからって文句書いてたら、なんか一応チームにフィードバックありがとうみたいな。
そうですね、ベータ版なんで、
うん、来ましたけどね。
僕もあのすごいスラック昔から使ってて、あの一応ベータ、あの iPhone の方のベータにアクセスできるんですけど、それは今でもまだ UI 変わってないですね、
うん、でも iOS 版は確か他のチームにスイッチするのが2タップ必要だった気がしますけど。
そうです、そうです。
Android 版は1タップでできるんですよね。
あ、そうなんですか。
できたんですよ。
あ前のバージョン、
あ、今のバージョンは2タップ必要になりましたけど、なんか最近スラックを パブリックの IRC の代わりに使ってるプロジェクトとか結構ありますよね。
ああ。
その、スラックって基本的に E メールのインビテーションがないと入れないんですけど、
はい、
なんかフォームみたいなのを設置して、メールアドレスを入れると Webhook で勝手にメール、インバイトメールを送って。
ああ、なるほど。賢いっすね。
うん。なんかそれは最初、Gmail かなんかのスクリプトを書いてる人がいて、
うん、
で、スラックの人に、こういうハック、なんかめんどくさいハックをしなきゃいけないから、なんかちゃんとした API を用意してくれって言ったら、API になったらしいですけど。
そんなことができるんですね。
まあ、IRC よりスラック使いやすいは使いやすいですけど。
そうですね。あと、設定で有効にすれば IRC でもつなげるんですよね、これ。
うん、つなげる。だけど、ちょっとね。
まあ、使ってないですけど、
うん、その会社とかで使う分には全然いいと思いますけど、そのオープンソースのコミュニティとかのチャットチャンネルが一個のサービスに依存しちゃうのはあんま良くない気はしますけどね。でもまあソースコード GitHub にあるしって考えれば変わんないんでしょうけど。
そうですね。
そう、多分 Slack のことを教えてもらったのタイプさんに教えてもらった気がするな。
ああ、なんかそうかもしれないです。まだ全然流行ってない時に、
うん、一番最初に聞いた時、でもあれ去年ぐらいですよね。
そうです
かね。もっと前か、でも1年半ぐらい前ですよね多分、
うん、
うん。まあそんなとこですかね。
そうですかね。
WWDC とかは別に行かないんですよね。
そうです
ね。まあ家から見ると、
うん、家から見ます。今回即に なんか僕があまり注目してるものがない。
そうですか。
ですけどね。
いや、そう言ってて、こう期待してなかったところに発表されることもありますからね。
そうですね。
僕はあと寄せ見てにまだしてないですからね。
ああ、
うん。
マーベリックスですか。
そうです、マーベリックスです。うちの奥さんはずっとライオンを使っていて、さすがにライオンは古いなと思ってこの間マーベリックスにアップデートしました。
マーベリックスにアップデートした。
そう、いや寄せ見てはちょっとやばいからやめといてっつって、あのアップストアの奥まったところに行くとマーベリックスダウンロードできるんで。
そうですね。まあ一回買ってれば購入済みのとこからも行けますけど。
そうそう。はい、じゃあ以上です。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。